で、どのタイミングで？はい、了解しました。ああ、シーナですか。あいつは相変わらず何の動きもないようです。確かに、油断は禁物ですね。で、例の件は？なるほど。こちらにお任せいただけるんですね。
電話を切った古田は、ポリポリと頭をかいて帽子をかぶり直した。その帽子には、大手配送会社の会社のロゴが刺繍されている。
さて、
はい。
宅配便です。
玄関ドアが開かれた。
雨宮紀之さん。
はい。
警察です。
え？
すかさず古田は自分のつま先を玄関ドアの開いたところにねじ込んだ。まるで昭和の押し売りのような強引な振る舞いに、雨宮は言葉を失った。帽子を脱ぎ、胸ポケットから警察手帳を取り出した古田は、それを彼に見せた。
水田君園さんについてお聞きしたいことがあります。ご協力いただけますよね。
ありえない。なんて乱暴な。
私は法を犯すようなことは一切行っていませんよ。
取り込み中です。日を改めてくれませんか？
何を待っていたんですかね。
何のことですか？
何か待ってたんでしょ？親から宅配便の受け取りにあんたが直接出た。
家には私しかいません。
あれ？奥様は？
もうここにはいません。
ああ、そうですか。それはそれは。
玄関先で話し込む古田の様子を、怪訝な様子で見る隣人の姿が、雨宮の目に、移った。
こんなところではあれですから中に入ってください。
いいですか。すいません。
大学病院の名誉教授である雨宮、地位、名声、経済力など社会的な力のほとんどを手に入れたはずの彼のマンションの中は、書類の類が散乱し、足の踏み場もない状態だった。
散らかってるでしょ。妻がいなくなるとこんなもんだ。だから中に入れたくなかった。
わしは全然気にしません。
適当なところにかけてください。
そういえば玄関の段階ですでに散らかっていたように思う。古田は人一人がかろうじて座れるスペースがあるソファーに腰をかけた。その時、自分の横に積み重なっている専門書の山から埃が舞い上がった。
何ですか？嫌味ですか？
そんな感じの悪いことをわしがして何の得があるんです？
ありませんね。
雨宮は肘掛けのついた革製の椅子に腰をかけた。
何を待っとったんですか？
言いたくはありません。
喋る気がないんやったらわしが当てましょう。蘇我良平医師からの荷物です。
蘇我？
ええ、東一の蘇我医師からあなたは定期的に何らかの物を受け取っとった。
東一の蘇我？あの、誰ですかそれは？
ええ、
私は蘇我良平などという医師は見たことも聞いたこともありません。
とぼけんといてください。あなたの宅配便の履歴をすべて私は調べました。
いや、本当にあなたは誰のことを言ってるんですか？
嘘を言うときに目をそらすとか。普段は論理的に話すのにいざ本質をつかれると頬が赤くなるとか、心穏やかでない時に 瞬きが早くなるなど、心理状態はその人の顔に出る。今、目の前の雨宮の顔にはそれがなかった。本当にこの男、曽我という人物を知らないのか。
とぼけんといてください。あなたは実際曽我さんと石川大学病院で何度も接触しとるじゃないですか。
石大で？
本学にそんな医師はいませんが。
おいおい、待ってください先生。曽我先生ですよ、心療内科の。
確かに今は曽我先生は石大には在籍しておりません。なぜなら光貞先生と交換で統一に行ったんですから。
石大から統一？
ええ、将来お嘱望されるお医者さんじゃないですか。
すいません刑事さん、あなたこう言っちゃなんですけど、どうかしてるんじゃないですか。
何言っとるんですか。
古田は呆れ顔になった。そして持ってきた段ボール箱を開き、そこから一冊の雑誌を手にして、それを雨宮に見せる。
はい、ほら、メディツィナです。ほら、ここに曽我先生の顔写真と論文あるでしょ。
雨宮はそれを手に取った。
確かに石川大学病院ってありますね。ですが、知りませんな。
どういうことだ。古田は雨宮の認知症を疑った。
雨宮先生、すいません。今日は何月何日でしたっけ。聴取に日にちを聞かんといかんがでした。
今日は4月27日月曜日です。
今は何時ですか。
11時です。で、刑事さん、私を認知症扱いしてるでしょ。
あ、いえ。
失礼な。認知症なのは刑事さんの方ですよ。
わし？
ええ。さっきから妄想が過ぎます。存在しない人間を作り出してへんてこなことばっかり言ってる。
古田は言葉を失った。
今日の日付は？
4月27日。
曜日は？
月曜。
お名前は？
藤木隆
嗣。私の名前は？
天宮典之。ふん。先生、わしはまだボケとりません。
変だな。
変なのはどっちだ。古田は狐につままれたような気分になった。
待て、ひょっとして。ああ、そうそう。なんかどうでもいいことで時間を使ってしまいましたね。ああ、わしは曽我先生のことを聞くためにわざわざここに来たわけじゃないんです。光貞先生のことを聞きに来たんです。
彼が何か。
やっぱり、光貞については分かっとる。しかし、なんで曽我の記憶がないんや、こいつ。
いやね。雨宮先生がどうして光貞先生を統一から招聘したんか、そこんところを聞きたくてですね。
素晴らしいですから、彼。そりゃ天下の統一ですからね。
いや、そういう学歴の話じゃないんです。
というと？
彼は人間的に素晴らしいんです。
あ？
包容力が桁違いだ。常人と比べて。
雨宮の表情が恍惚としたものになっていることに古田は気がついた。
なんや、こいつどうかしとるんか。様子が変やぞ。
藤木さんとか言いましたっけ。
はい。
あなたは光貞先生をどう見てるんですか。どうせ言っていつも鼻をぐすぐすしてて、話し方もとろい。そう思ってらっしゃるんでしょう。
は、はあ。
まっ
ったく。表面的なことしか見てないんですね。それでも刑事さんなんですか、あなた。
え、どういうことですか。
ちゃんと向き合わないといけませんよ、彼と。あなたはそれができてないんだ。だから彼のしょうもないところだけに目が行くんです。
何のこと言ってるんや、こいつ。
ああ、すいません。どうやら私は三沢先生の表面的な特徴しか捉えとらんかったようです。
まったく。
で、先生、その人間的にも素晴らしい三沢先生をどういった理由で、この石台に招いたんですか？
彼の力が必要だったんです。
それは、なんかあれですか？研究とかに必要とか。
いや、彼の存在自体が我々に必要なんです。
具体的にお願いできませんか？
彼はメシアです。
メシア？なんで？
全能ですから。彼は
先ほどから要領を得ない雨宮の返答に古田は天を仰ぐしかなかった。
なんですか先生。先生は三沢を神だとでも言うんですか。
神とは人知の及ばない存在。彼は人間です。だから私はメシアと呼んだ。
何よ、三沢は教祖かいや。
そんな稀有な存在を東一は生かしきれていない。だから彼を私のもとに呼んだ。
あなたはそのメシアを使用する立場にある。
なるほど。
あなたが神というわけですか。
違う。
ほう。
私と彼はあくまでも対等です。彼は彼の能力で我が大学を盛り立てる。私は地位や金で彼の環境を整えて力を最大限に引き出す。お互いが良いところを伸ばして弱いところを補う。極めて対等な相互補完関係です。
対等な存在でありながら、なぜ三沢先生だけがメシアに？その先生の考えによって立つなら、雨宮先生、あなたもメシアに立るのでは。
言ったじゃないですか、藤木さん。三沢先生は包容力が桁違いなんです。あれは常人のものではない。
よくわかりませんな。
古田は首をかしげた。
彼に統一の水は合わない。合うはずがないんです。
と言いますと？
この世界はほぼ徒弟制度です。
そのようですね。
統一はそれの総本山。
はい。
いくら能力が高くて人間的に素晴らしくても、師匠に気に入られなければ出世はできません。
はい。
彼はご存知の通り、社会性という面で難を持っています。そんな彼が世界で師匠に気に入られるようなことは考えられるでしょうか。
え、でも現に師匠であるあなたは三沢先生をメシアというまでに買っています。このことだけをもって統一でも三沢先生はうまくやっていけるんでは？
私は今は石川大学病院の名誉教授。統一の人間ではありません。
というと何ですか？もしもあなたが今も統一に在籍しとるんやとしたら、三沢先生をメシアとして見ることはできんっちゅうことなんですか？
はい。
なんで？
身分の上下があるからです。師匠と弟子。これが一生つきまと。ですが、あそこから出てしまえば自由の身です。三沢先生の能力は統一が独占するものじゃなくなる。統一が所有していた三沢先生の能力は先生自身のものになるんです。
そこで光定先生と私は対等になるんです。
訳がわからなく、つかみどころもない。雨宮の発言は肝心なところがどこかぼんやりとしているように感じる。彼は話をはぐらかすためにわざと先ほどから要領を得ない発言をしているのだろうか。いや、ひょっとしてこの雨宮という男は精神疾患か何かを患っていて、このような話しぶりなのだろうか。
古田は頭の中をひっかき回されるような感覚に陥った。
とにかく、光定先生は計り知れない。まあ、へんてこな目の写真を机の中にどっさりしまい込んでるくらいですからね。なんや、知っとるんか。雨宮先生、あれは何なんですか。
何って、あなた見たんでしょ。
いや、私はまだ見ていません。
じゃあその目で見ればいい。見ればわかる。
残念ながらわしは見れません。
どうして。光定先生は石川大学病院の外来にいますよ。
見るとどうやら様子がおかしくなるようでしてね。その写真
おかしくなる。
何やらそれを見た人間を操るような力があるとか。先ほどから雨宮先生、あなたの様子がどうもおかしい。ひょっとしてあなたもその写真を見ることで何らかの影響を受け取るんじゃないですか。
バカも休み休み言え。雨宮の口調が変わった。
そんな漫画みたいな力があるか。科学的じゃないんだよ、あんたの話はさっきから。ですが私の元に報告が入っとるんですよ。光定先生と統一で同僚をやった医師の何名かがその目の写真を見て気分が高揚することがあったと証言しとるんです。
気分が高揚するだけでしょうが。
まあ、しかも統一。
はい。
統一が何か。
言ったでしょ、あそこには自由がない。自由がない場所では存在を感じないんだ。
は？
あなたあの写真に何か催眠術的なものがあると考えてるんだろう。
まあ
違う、あれは神だ。
インターホンが鳴ったため雨宮はそれに出た。
はい。
ああ、警察です。どうされましたか。
さっきからお宅の職員さんがうちに座って困ってるんですよ。
くそ、いつの間に。
ちょっとどうにかしてくれませんか。
ああはい、申し訳ございません。すぐに対処します。
五の線3、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたらツイッターやお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。五の線1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週。ごきげんよう。